2021年9月、43歳のベンジャミン・モルトンは地元の警察署を訪れ、10年前に起きた殺人事件について、署内に座っている他の人々を怖がらせないように、警官と話をさせてほしいと頼んだ。警官はベンジャミンを外に連れ出した。2011年に未解決事件があった。わかった。ニコール、ローズ・スコット。わかった。それは私が責任を負っていることだ。あなたはニコール・ローズ・スコットと言った。わかった。どうぞ、続けてもいいですか？彼女は死んだんですよね。私が責任を負っている。わかった。あなたにはどんな責任があるのですか？私が彼女を殺した。あなたが？わかった。どうやってそんなことをしたのですか？奇妙なことに。わかった。これが真実だという以外、何と言えばいいのかわからない。当時は正気ではなかったが、長い間後悔していたことで、ずっと頭に重くのしかかっていた。そして、それが正しいことだと分かっている。本当に両親が私を悩ませていて、申し訳ないのですが、解決しなければならない問題だと分かっています。皆さんに真実を知ってもらいたいのです。わかりました。カッコを置いていただけますか？はい、わかりました。地面に置いてください。わかりました。ちょっと一緒に中に入っていただけますか？はい。2011年12月、29歳のニコール・ローズ・スコットの遺体が墓地の端で横たわっているのが発見されました。死因は絞殺と顔面への鈍器による外傷とみられます。遺体が発見された後、ベンジャミンが容疑者とされましたが、刑事は彼を起訴するのに十分な証拠を集めることができず、事件は迷宮入りしました。すぐにここに来てください。わかりました。わかりました。ポケットに何か入ってますか？わかりました。わかりました。実は、今すぐ彼を捜索しますか？すぐに、Sと話をしなければならないんです。すみません。OK。ロビーでこの男が殺人を自白したんだ。この男は、ああ。ニコール・ローズを絞め殺したって言ってる。ああ。いつ起きたって言ったんだ？ 10 年前だって言ってた。2011年。ああ。彼が20歳で独身かどうかは知らないけど、とにかく活動的な20歳か？ちょっとね、OK。とりあえず手錠を外しましょう。捜査とかは済んだの？ああ、それで、誰だと言ったんだ？ニコール。名前は確認できる。OK。彼の名前はベンジャミン・マリン。あれは実際の事件だったのか？それとも彼がでっち上げているのか？あれは実際の事件だった。彼女はきっと女性だった。ああ。ベンジャミンはニコールの事件に関する情報収集が終わるまで20分待つように言われた。それから取調室に入れられて2人の刑事から事情聴取を受けた。
どうきたね。
何を考えているの？2011年の未解決事件を解決したかったんだ。ずっと頭から離れなかったことがあって、解決したかったんだ。未解決だけどずっと頭から離れなくて悩んでたから、そうするのが正しいことだと思うんだ。では、他に誰だったっけ？彼女の名前はニコール・ローズ・スコット。売春婦だった。私は彼女のことを知らなかった。彼女と出会ったのは、人生のとても悪い時期だった。それに、 当時はステロイドとか他のドラッグを使っていた。正気じゃなかった。でも、ええ、事件は覚えてる。彼女を抱き上げて、A、締め殺したら彼女は死んだ。A、どうしていいかわからなかったので、その場を離れたんだ。彼女を締め殺した後、結局彼女を車に乗せてユニバーシティパークウェイまで運転しました。ちょっと怖かったです。どうしたらいいのか分かりませんでした。それで彼女のバッグとハンドバッグを車から放り投げたのを覚えています。空き地みたいなところに車を止めて彼女を車から降ろして溝に投げ入れました。何か口論は起こりましたか？何か原因となった出来事はありますか？いいえ、彼女は私を知りませんでしたし、私も彼女を知りませんでした。たまたま彼女を拾っただけです。私は本当に正気を失っていました。気が狂っていたわけではありません。ただ正しい考え方ができなかったのです。まともな判断ができませんでした。口論はありませんでした。あの夜セックスをすることに同意したのでしょうか？家を出た時、私はそう考えていました。それで、それは別のことにエスカレートしました。僕が彼女の首を絞めたとか。どうしました？どうやって彼女の首を絞めたの？僕の手。君の手。取り消すことはできないけど、正しいことをして何が起こったのかみんなに話すことはできる。ここに来ることさえ大変だった。とても難しかった。そうだった。でもそれが悪いことだと分かっていた。ただそれについて考えて自分に言い聞かせたんだ。私には息子がいて、彼は20歳と23歳で、もし彼にそのようなことが起こったら、もし状況が逆だったら、私は知る由もなく打ちのめされるだろうし、そのことについて話すことさえとても恥ずかしい。本当に非現実的でシュールに聞こえるけど、これは真実だ。私はこれをやったんだけど、これに至るまでの経緯は、薬物、ステロイドを使って空虚感を埋めようとしていたんだ。もうめちゃくちゃなんです。本当にめちゃくちゃなんです。私たちはすれ違って、私が彼女を殺してしまったんです。このことを忘れようとしたんです。ずっと忘れようと、前に進もうと、心の奥底ではこれは正さなきゃいけないことだってずっと分かってたんです。でも知らなかったんです。私が学ぶために来たことの一つは、私が刑務所にいた時に学んだことなんです。エホバについて学ぶために来たんです。そして私はエホバの証人になったんです。 彼らはこのことについて何も知らないんです。私はこのことを心の中に秘めていました。申し訳ないと思っていて、エホバが許してくださることは知っているんですが。エホバは許してくださる。それは、それでは正されないんです。正されないんです。つまり、彼はただ許すことができないだけって書いてあるんですよね。彼はただ許すことができないんです。でも、それで正されるわけじゃないんです。正されるわけじゃないんです。死ぬほど怖いんです。正直、多分数日後にはそれが身に染みると思います。わかりません。言いたいことわかります。ただ現実的になろうとしているだけなんです。これは正さなければならないことで、正したいんです。ほら、全部情報をお伝えさせてください。弁護士に頼むつもりはありませんし、駆け引きもしません。わかりました。だから、あなたがしたことにはかなりの勇気が必要だったと言いました。私は一つ、本当にエホバの証人を望んでいます。そしてあなたは清い良心を望んでいますが、私にはそれがないんです。なぜなら、このことが私を悩ませていて、このことを忘れなければならないからです。だから、命には命を、というのが私の考えです。もし誰かが私の娘にこんなことをしたとしたら、個人的にはその人を捕まえたいとは思わないでしょう。私には娘はいませんが、もし誰かが私の娘に手を出して私と同じことをしたら、私はその人を殺します。だから、あのことをした後で、私は社会で生きる権利を失ったことはすでに分かっています。ただ、私がしたことは正しくなかったということです。未解決だからといって正しいことにはなりません。私は偽善者であってはなりません。そうしようとしていたのです。そうしようとしていたとは知りませんでしたが、そうしていたのです。刑事たちは静かに座り、ベンジャミンが言うべきことをすべて話すのを待ちます。彼が話し終えると、刑事たちは殺人についてさらに詳しい話を聞き始めます。大きな疑問の一つは、ベンジャミンはニコールを拾う前に殺すつもりだったのか、それとも衝動的に起こったことなのかということです。この質問の答えは、終身刑と釈放日の違いです。あなたはその夜家を出ました。売春婦を拾うつもりでした。彼女を殺すつもりだったか。いいえ、知りませんでした。あなたの目標は何でしたか。その夜の計画は何でしたか。確固としたものではありませんでした。 100% 確信がありませんでした。そういうなら、詳しく説明してください。どういう意味か教えてください。私は自分がその時どんな気持ちだったか分かっていました。どんな感じだったか。ステロイドを飲んでいました。怒りを感じていました。ホルモンを感じて性欲が湧いていました。私はただ制御不能でした。どんな感じだったか。ステロイドはどうやって飲んでいたのですか。短期間だけ飲んでいました。どれくらいだったかさえ分かりません。多分6ヶ月だったと思います。6ヶ月。このことが起こった時、怒りの中で彼女を殺そうとしましたか。君は彼女を絞め殺そうとしていた。君は自分が彼女を絞め殺していると自覚している。君が彼女を殺そうとしたあの激怒を覚えているか。正直言って、何を期待されていたのかわからない。つまり、自分 が何を期待されていたのかわからない。わかるだろう。自分が激怒していたのはわかっている。激怒していた、腹を立てていた、いろいろな感情を抱いていた。君が彼女を制御できたと思うか。そうだ、そうした、そうした。そう、君はカットなったと言ったよね。つまり君は OK、 彼女と話していたのか。君たちは話していたのか。ああ、彼女は車の中で僕の隣にいた。僕は彼女と話していたけど彼女は何も知らなかった。つまり誰を拾うかなんてわからないって言うだろう。まさにその通り。誰とでも一緒に車に乗ってはいけないって感じ。だって誰と行くかわからないし、そんなことは絶対にしちゃいけない。だって俺はマニアックだったから。俺は多分マニアックなんだ。わからない。俺はマニアックだった。マニアックなんだ。あの頃と今では人生でいろいろなことが変わったよね、個人的に。でもつまり今ではあんなことはできない。でもジュニアを捕まえようとしたり手を出したりしましたか？もし俺が君だったら彼女を掴んだり格闘したり言い争ったりしましたか？いや、ただ驚いただけ。彼女はそうした。ああ、だから突然話しかけてきたのか。ああ、こんな感じで、ああ、両手で、ああ、それで彼女は何をしていたのか。掴もうとしていた、逃げようとしていた。彼女は私を殴っていて、ええ、やめるように言い始めたのですが、私は彼女をとても強く抱きしめていました。ただそうなってしまったのです。時間が経って彼女が力が抜けたのか、噛むのをやめたのを感じました。で、これは車の中の話です。彼女は助手席にいて、あなたは運転席にいます。ええ、いいえ、殴ってはいません。パンチもしていません。ただ彼女を絞め殺しただけですよね。どのくらい時間がかかったか分かりません。全く分かりません。ええ、時間の観念がありませんでした。覚えているのはただ振り返って、そして彼女を襲ったことだけです。彼女は私が下を見ていると思うか何か、そして私が財布か何かを見ていると思うかと聞いてきたと思います。彼女は私にどうしたのと聞いてきました。間違っていました。そして、ええ、私はただ切れてしまいました。覚えていません。正確には覚えていません。ただ切れたことは覚えています。彼女に切れたことは覚えています。値段についてだったと思いますか？いえ、頭がパキッと折れただけでした。当時はステロイドなどの化学物質の混合物がどれほど危険で、それが自分の思考にどのような影響を与えるか分かっていませんでした。彼女を救おうとしたら彼女の服が脱げ始めたので、それを脱がせ始めました。その時自分が何をしているのか分かっていなかったことに気づきました。自分が何をしているのか分かっていたわけではありませんでした。自分が何をしているのかは分かっていましたが、自分が何をしているのか分からなくなったようでした。これは本当に奇妙で変だ、馬鹿げているということで、私はやめて、私はただ逃げ出したかったのです。それで私は彼女を溝に投げ捨て、その場を去りました。ベンジャミンには家族に電話して何が起こったのかを話せるように電話が渡されました。それで私はここに来ました。 あなたに処理しなければならないことがあると言ったんです。それで私はここに来て A 2011年にマナティ郡で未解決だった古い事件を告白したんです。それは A 誰かが殺された事件で、私が責任を負っています。彼女の名前は A イコールローズ・スコットです。私はそれについて何も言っていません。話したこともありません。電話で詳しく話したくないことなんです。ただ私がしたことをお知らせしたいんです。家であなたと話すことはできませんでした。誰にも言えませんでした。これは絶対に他の人に押し付けることのできないことです。これは私がやったことです。2011年のことでした。私はあまりうまくいっていませんでした。いろいろなことを経験していて、 A 私はこれをしてそれを言い逃れていました。長い間悩まされていたことがあって、それを吐き出すことで気分が楽になったんです。思ったほど気分は良くないですね。気分を良くしようとしているわけではなく、ただ自分が正しいことをしているような気がすると言っているだけです。でも元気でいてほしいんです。本当にそうじゃないんです。その時はつまり私はそうしなかった、そうしなかった、事故ではなかったという意味ではありません。いいえ、それは私がしたことで、後でそれをやった後に後悔したのです。わかりますか？説明するのは難しいです。これを簡単にやる方法は本当にないんです。つまり真実を話して物事が起こるに任せるしかないですよね。そして起こったことに対処するだけです。私にできるのはそれだけです。多分みんな僕のことをサイコパス、頭がおかしいって思ってるんだろうけど、でもね、僕は自分がそうかどうかわからないんだ。わからないけど、やらなければよかったと思う。取り返しはつかない。だから、真実を話して受け流す以外に何ができるっていうの？細かいことは話したくないんだよね。ただ、ごめんなさいって言いたいだけなんだ。僕がやったことなんだよ。考えてもみなかった。めちゃくちゃだった。ステロイドを使っていた。ドラッグも使っていた。僕は、いや、でも、それは言い訳にはならない。言いたいことわかる？それは違う。違う。違う。僕は人生でいろんなことをやっていて、それが間違った道に進んでこういう決断をするようになってしまったんだ。だから、この弁をはっきりさせた方がいいって言ってるんだよ。わかる？このまま抱えて生きていくことはできないでしょう。身の底にずっとあるのに。人生を前に進めない。真実の中で前に進まなければならない。真実、つまり自分がしてきたことについて。そしてどんなチップにも対処しなければならない。ポーカーをやってるならチップがあるでしょう。それが人生なんだ。人 生とはそういうものだ。人は間違いを犯す、もちろん後悔する。それは選択だ。選択をする。私たちは完璧じゃない。間違いを犯し、そしてその間違いの中にはもう前に進めないものがある。行動を起こさなければならないものもあれば、自分で結果を選ぶことのできないものもある。結果の中には自分が思っていたよりも大きなものもあれば、注意しないと人生を台無しにするようなことをしてしまうこともある。注意しなければいけない。私は例を挙げて話せる。脳内で化学物質を組み合わせると想像もできないことができるようになります。ただ恥ずかしいと言っています。とても怖いですが、大丈夫になることを知っています。どうしてかは分かりませんが、正しいことをしているから大丈夫になることを知っています。分かりますか？自白の後、ベンジャミンは警察署の別の場所にある処理エリアに移されます。そこで彼は正式に第一級殺人罪で起訴されます。通常第一級殺人罪の有罪判決は仮釈放なしの終身刑を意味します。ベンジャミンの自白は彼が残りの人生を刑務所で過ごすことを意味する可能性があります。保安官事務所。ああ、わかってるよ。でも君は正しいことをしているんだ。ただ家に帰すわけにはいかない。わかってるよ。それはわかってた。何が起こるかわからない。わかった、わかった。規則はそのまま受け入れるしかない。ご存知の通り、一歩ずつ進んでいけばいい。最初の一歩は終わった。ほっと一息つける。もうこんなことを抱えて生きていく必要はない。君は気の毒な男だと言っただろう。君はよく知っていたし、そういうことを長く抱えれば抱えるほど、どんどん蓄積されていくとも言っただろう。そんなものも抱えきれない。気にしすぎだ。主にだ。誰にも気を使ってほしくない。だって正直に言うと、結局のところ心が耐えられるのは限られていると思うから。心は爆発しやすいものだから。心が悪くなると、それはひどいものになる。ひどいものになりかねない。昨日の重荷を背負い続けたくないだろう。昨日は過ぎ去ったのに、10年間も抱えてきたんだ。そろそろ手放す時だ。そうだ。信じられないかもしれないけど、これは卒業できると思う。結局のところ、あなたにも魂があり、魂はエホバの証人です。あなたは息子のことを母親に話します。わかりますか？私の母は動揺していました。息子は何と言えばいいのか分かりません。あなたの息子は年上ですよね。24歳です。ベンジャミンは第一級殺人罪で起訴されました。しかし尋問テープを検証した後、検察は罪状を第二級殺人罪に減刑し、ベンジャミンに有罪を認める代わりに司法取引を提案しました。ベンジャミンは懲役20年の刑を宣告されました。模範的な行動を取れば、15年後、58歳で釈放される可能性がありました。この事件について、あなたはどう思いますか？もしあなたが裁判官だったら、ベンジャミンにどのような判決を下しますか？ぜひ下のコメント欄であなたの考えを共有してください。